死というのは人間の感情を表す。当然人間の言葉であるはずなのに、神の言葉として聖書に収められているというのはなぜなのかというようなことは、私も40年以上前に聖書を読み始めたとき非常に不思議に思ったんですね。神の言葉だって言われるに、これ人間の言葉はなぜ神の言葉なのか、まあそういうことをですね、特に人間の非常に苦しい叫び、祈り、願い、そういうものがなんで神の言葉なんだろうかという、そういうことをですね、でもそこでは徐々にそういうことはなぜ神の言葉ということかがだんだんとまあ示されてきたわけなんですけども、神の言葉ってすなわち神のご意志が現れたものなんですね。この人間の苦しみや叫びや賛美、これみんな神のご意志が背後にあるわけです。ある意味で特別な人を引き上げて、そして神のそういった導きを委ねて、そしてこの人たちが言葉に書き綴ったと。そういう意味で神のご意志の具体的な人間に現れたご意志の反映であるということでですね、それが例えば土から生え出た植物、花を咲くと、これは花も一種の神の言葉なんですね。自然も神の言葉で、神の言葉、神のご意志の範囲、歴史もそうだったんですね。歴史の大きな、だから旧約聖書、歴史がたくさんあるわけです。歴史のこの背後、個々の人間がいろいろ憎しみあったり戦いあったりしてるんだけど、その背後で神の大きなご意志が働いて、敵対するものはいろんなものを起こしてですね、滅びたりなんかしてもらって、全体として時間の流れの中で神のご意志がそこに起こっているということです。でそういう意味でご意志を表しているものは神の言葉であるということですので、そしてこういうふうに人間の分かる言葉でされたのはまた神の言葉と。で、内村観音などがよく言ったように、聖書というのはですね、書かれた神の言葉と、それから天然自然と、それから歴史と、3つが神の言葉としてあるんだというようなことをですね、よく言っています。それはそういう意味ですね、背後に神の意志があって、しっかりとその神の意志に託されたものであるというわけです。それで、自然というものいろいろありますけども、確かにですね、山の美しい植物や谷川山やそういうのは人間が作ったんじゃないわけですね。人間がはるか昔からおるわけです。で、誰の意志なのか、神を信じない人は偶然だと。神を信じる人は偶然一つもないんですよね。神様がそういうふうに愛の神がですね、真実の神であるならば、愛と真実をそこに込められている。ちょうど彫刻家や画家がですね、描いたり、あるいは音楽を弾いた場合、その人の、例えばベートーベンただ力という意志力とか力というものは非常に彼のイメージとしてあると思いますが、そこにこういえば塗り込めてやるという感じがしますよね。バッハという人に上を望む街のぞ経験なものをですね、彼の音楽に塗り込めたと。天使的なこの、非常に軽やかさ、モーツァルトが持つたちに、そういうある意味ではですね、作った人のものがこの刻み込まれる。だから当然神様のご意志で作られたものであるから、いかなる人間の意図も入っていない、自然の野生植物に。だからそういう意味では本当に神様のご意志がそこに現れていると。だから単に植物っていうのはですね、趣味の問題ではなくてですね、自然というのは神の言葉をそこから聞き取る、学び取る、感じ取る、そういうことができるということです。で、聖書もですね、こういう苦しみや叫び、非常にこの自然のものと違うんですけども、やっぱり人間を通して神のご意志が背後にあると、そういう形で非常に特別な形として、私たちもこの詩編を通して具体的な人間に現れた神の言葉が、神のご意志が分かるというわけですね。で、この40編を見ますと、まず最初にですね、主にのみ私は望みを置いていた。これカワーという元のヒブライ語ですね。2回変化させて書いてあるわけです。だから、ある英語訳でも、I waited and waited。一つのヘブライ語を待ち望むという形、ちょっと語形が違って2回繰り返しているわけです。それをこの日本語に訳して、この人の場合は主にのみというんですね。日本語で待ちに待ったっていうふうに重ねますが、だから待ち望んだ、私はですね、主に対して待ち望んだって2回繰り返した表現になっているわけです。I waited and waited。こういう詩というのはですね、例えば俳句、短歌を英語に訳したらまるっきり違うものになるんですね。ヘブライ語の言語の強い表現というものは相当変わるわけです。それが一つはこの口語訳に直すと、この原文の力っていうか、迫力がかなりも失われてしまってですね、だるっこいものになる。それからこの書かれている内容はあまりにも現代離れしたように見えるものだから、この詩編がですね、本当の値打ちがわからないままで過ごされているというのが非常に多いんですけれども、これは実際賛美歌集なんですよね。賛美歌集、実際にこの歌われていた、ここに書いてある。参加とか指揮者に。で、世界でですね、この詩ほどにですね、圧倒的な時間と量と歌われている賛美詩の方がどこにもないわけです。 どんなに美空ひばりがうまいとか言ったら日本だけの問題ですよね。もうわずか数十年50年はそこらです。三橋美茶といっても本当に狭い島です。外国行ったら全然通用しないですね。それも漱石が言う方がいいし、みんなそうですけども、この詩編の歌はですね、歌となって、ずっと賛美歌の原理になって全世界で今も歌われているですね。まあ、そういうふうに分かりやすいゴスペル的な表現になっても、詩編の42でもですね、鹿のように谷川の流れをって言ったんですね。あの歌なんかを韓国とかアメリカの人もよく知ってて、韓国から我々のところに来た人もよく知ってたんですね。まあ、そういうふうに、現代も形を変えてこの詩編を歌われてるんですね。だから賛美歌は付け足しじゃないわけです。これはまさに賛美歌詞ですね。これは神のことなんですね。それで私は今回の無教会巡行集会の大阪から来た案内でちょっと驚いてしまったことがあってですね、あれはちょっと言わないといけないと思って、ちょっと来るからあちこち行く予定がいっぱいあったもんだから、沖縄問題ですね、まあ、友恵さんがすると、それはまあ重要な問題、日本側も沖縄だと差別的な扱った。それは分かるんですけど、9時から、7時から9時まで、夜の頃はまたまた沖縄問題になってるんですね。ということから、社会問題研究家ではないわけだから、福音の根も聖書もこれだけ分厚いものがあるわけだから、聖書の福音を語るもと時間を注がないといけないんだけども、裁判の問題とか、平和問題、憲法問題とか、そういうのですね、社会問題がずっと文化界でも、ほとんどそうなんです。福音の根本ってどこで語られるのかと私は思ったんですね。それでは、まあ、本当に悩んで潰されそうになっている人、自殺しようかと思っている人、言っても福音がないわけですよ。裁判官問題、どんな詳しいことを聞かされても、まあ、自殺したいと思っている人は救われないですね。これはもう元気な人はいくらでも、私もかつてはいっぱい議論したわけです。学生問題の時に。だからそういう意味でですね、まあ、それは、それで、そういう問題を扱いすぎるとですね、結局ここには議論たっちゃな人しか行かないわけなんですよ。私も人工集会で今まで何度となく経験したんだけど、たっちゃな人はもう喋って議論ばっかりしてですね、あそこで終わった人はどっか行ったし、もうこの中二度来ないと言って捨てれるみたいな人がおって、今まで覚えたんですね。全く議論のできる人の会なんで、ね、社会的な問題というのは知識が非常に豊富な人、あるいは弁が立ち取れないと言えない、反論できないんですね。知識を知らない人は黙っておかないんですよ。でもこういう議論を聞きに来たんでなく、そういう議論はですね、調べる気になったら新聞雑誌やテレビにいくらでもあるんですね。例えば沖縄問題、憲法問題、まあ、そういうことで、だから福音の力強く語るということはどこもやってないんですよ、マスコミでは。だからそういう意味でですね、キリスト教の会というのはあくまで福音を中心にして、そうした上でですね、その福音の土台の上で社会問題、教育問題、医療問題とか貧困問題、それいろんな問題を言ってるんですよ。それにあんまりですね、まずどちらが大事なかっていう、その、ね、この問題の、ま、世のプログラムの真ん中にですね、ちょっと驚いたんですけど、お口の体操、賛美の時って書いてあるんですよ。まあ、ひどいこと書いてあるなと思ったんですね。そういうふうに、無教会の場合はしばしばですね、小さな集まりでするんですが、総額化できないと。だから賛美のつけたりだと。いうふうなことを非常にこういうふうに、まあ、低く置かれていると思うんですね。歌わなくても講義だけあればいいんだと言って、難しい講義だけを90分前だと、私がやってもそうです。それから賛美すらできない場合もあるんですね、公開を書いたら。そういうふうなこともあって、総額できる音楽の能力者もおるんだけれども、発揮するところはないと。そういうこともあって、賛美がいかに重要なか、賛美をいかに歌うべきか、どういう歌詞であるべきか、例えば今の現代の古くからの賛美歌詞に浸透系用語とかですね、そういうのがよくあるわけですね、深い語とか。そうしたものはもうずっと前からですね、日本教育とか賛美歌委員会出てるんだけども、多くの場合知られてない無教科の人ですね。で、そういうことで、今回のような、ああいうふうな、言葉がですね、お口の体操さん、これを沖縄本土と2時間のプログラムに入れてあるんですよ。最近の全国集会では東京でも音楽プログラム入れてるわけですよね。去年度の東京の青山さん、私の大仕事行った全モナの北田さんという人がそこでピアニストでバイトの人生やったんですけども、その前は教会のやっぱりオペラ歌手がやったと思います。まあ、そういうふうに 音楽のプログラムを入れるということでですね、一つ入れたんだけど、そんな祈りだってこんなこと言ったらですね、お口の体操祈りやって書きますかっていうことなんですよ。そしたらですね、まあ、これが誰もそんなこと言わなかったのかなと、私が準備だったら絶対そんな方がさせないですけどね、今言いましたように賛美っていうのはまさにですね、聖書に入ってくるんです。そのぐらい賛美って付け足しなきゃ重要なわけなんですね。これ賛美箇所なんですよ、詩編というのは。そういうふうな観点をですね、例えば賛美についてっていうのは全校生で、我々徳島で祈りと賛美テーマで2年前やったんですね、そういうふうなテーマもやったんですけれども、小集会でもやったんですけど、他の全校生では祈りや賛美やるテーマは皆無なんですね、まあ、そういうことで、まあ、賛美会委員会も作れない、そういうような組織もないから、組織がないけど非常に自由でいてもあるんですよ。だから戦前はそれに、それこそ日本キリスト 教団に統合されて、カトリックもってみんな戦争に賛成していったわけですよ。一網打尽のようですね、鋭い戦争、侵略戦争っていうことを見極められないで政治だと、その点でみんなもう無残な敗北です、その点無教会が私も一番まだそうですね、抵抗とかそういう巻き込まれなかった、それは組織がなかった、それに独立であってそういうもちろん良い点もあるんだけども、欠点も一方であるということですね。そういう賛美歌の重要性っていうのがまるっきり認識されてない。実際に無教会の、旧約聖書の有名な学者で、日本人の学者としては唯一ドイツの辞典だ、キリスト辞典に名前が入っているというのは関根正夫っていう学者なんですね。今の書店から個人訳が出てます。個人で旧約聖書を全解読したっていうのは世界でも彼だけだと言われる。関根正夫さんと私ずっと前の全国大会で一緒の文化大、その時に関根さんが何気なく言ったのは、賛美歌っていうのはですね、私はずっと内村先生、柳原先生、ずっと同じものばっかりなの使ってますね、もうそれしか歌えないからですよとか言って、すごく不思議な、知らないからなんですよね。その先生が選ぶもんだから、知らない音楽に別に堪能でもなくて、こんな器楽も何もなかったし、選ぶわけだから、前の先生が歌ったらただそれだけの理由なんです。この賛美歌いかに神学的に音楽的に重要なのか、こんな観点まるっきりないんですよね。この歌しか知らんからこれぐらいと、そういうようなね、発想で、これがまた今も受け継がれてるわけです。まあ、その非常に残念なこと、私はなんでそういう賛美に関心を持ってるのかというと、視覚障害者、それから老和者、うん、そういうこととずっと長くもう30年から25年も関わってますね、老和者に関して。ですから、そういう人たちは音楽に敏感なわけです。目が見えない人。だから少しでも彼らの心に入るような音楽を提供したいと。それからロア者は逆なんですね。聞こえない人はできるだけ手話で簡単なですね、手話で表現しやすいような言葉、ゴスペル的な、それでなければダメなんですね。などかを下ろすオイル、重荷をなんていうようなまどりっこい、反語的表現を手話ではできない。どうぞ分かる。などかを下ろすオイルを持つ。だからこの場合はね、下ろしましょう、重い荷物っていうのは表現しないとダメなんですね、ロア者の歌としては。だからそういうふうに相反するようなものを、これからの従来の伝統的な賛美歌が一番いいという人も多いよと。だから、まあ、ぐんぐん広がっていったわけですね。賛美のレパートリー、非常にいろんなものを使っているわけです。それはまあ賛美は重要だからですね。で、まあ、私自身は理科系であったわけですけども、キリスト教徒は突然私4年の時にして方向転換したわけですけど、で初めて京都の無教会の集会に、まあ、行ってみた。一遍だけ行こうと思ってですね。そしてそこでなされとったのは、創世記の講義を文学部の先生がしてたんですが、やたらとエロフィム展、神明展で、ここは何これ、ここは何と、そのことは永遠と90分もやってですね、いつも面白くなかったんですよ。こんなのも二度と来るかと思ったんですが、そこで歌ってる賛美歌の雰囲気が良かったんですね。今まで聞いた、まあ、参考料歌とかね、千里役所の歌はもう、歌とそんな歌や海王国聖人見始めて古城とかね、ああいう歌、あんなの言うた、あれしか知らなかったわけですよ、学校の、それと全く違う雰囲気があったということ、それから 3名ぐらいの70代ぐらいのご婦人の、ま、全身に現れたものが違ってたんですね。これは私が徳島の田舎で見た老人の方とは違うっていうのはすぐに分かった。こんな風に雰囲気が違うっていうものは、これは本当だと思った。その2つでちょっと集会行こうかなと思う。継続の気持ちを起こさせたぐらいなんです。だから、まあ、文学部のドイツ語学の先生だったもんだから、余計にそういうことをですね、やったのかもしれませんが、もう一人の2人の先生を珍しく、 もう一つは理学部の物理の先生、私がこの今日の北白川の無教団とか行こうと思った、その理論物理の先生の講演でそれがいいと思うからで行ってみようと思ったんですね。で、まあ、そういうちょっと余談ですけど、そういうふうに賛美っていうのは非常に重要なもの、これはこの詩が重要なからですね、神の言葉として書かれている。でここ でそういうふうなあの前提を持ってみないとですね、この詩編もなんとなく行動訓練とあと読んでしまって終わりということになるんです。で今言ったように、望んで望んでしたと、ここから始まってるんですね。そしたら主がですね、耳を傾けて叫びてくれ、聞いてくれたと。これは本当に擬人的でですね、これはこの原文ではですね、この言葉はですね、耳っていうのはないんです。ただ振り向くとかですね、傾ける、そういう意味ですか、体を動かすと。だから体を傾けて聞いてくれたと、そういうニュアンス持ってるわけです。バー、いうでバーダウンとかですね、あたかもそこで例えば病人に苦しんだ、身を傾けてですね、そういうふうに見入ってくれたと、まあ、そういうことなんです。こんな体験を持てたら本当に幸いだと思いますね。自分が苦しくてみんなから捨てられてる時にですね、あ、神様がですね、遥か遠くの無限の彼方におると思ってたのにですね、耳を傾けて、ある傾けて苦しみを聞いてくれたと。お医者さんでもですね、患者を診察に、あ、どうで今日は、どうでいけるで、スタッと行く人と、あ、どうで、そういうところで、顔とか合わせてですね、一つ言うてくれる人、あれ全然違うわけですけど、ね、看護師さんでも。私が父が亡くなるとき、母が亡くなるときも最後までおったんですけど、父が亡くなるときも夜中だったんです、深夜だったんですね、毎日も。看護師さん、本当に親切に使われてるのにですね、いまだにもう忘れられないですけど、あの違う看護師さんでもですね、夜勤で疲れてるだろうのにですね、本当にいくらかに、まあ、もういろいろね、問題持ってるだろうのに、そういうことを表さないで、もう死が近い父親に対してですね、まあ、こういうことも活用してあげるという、相手に私もそういうのに今でも残ってますけども、そういうふうに、まあ、義務的にですよ、ちょっと三輪先生って、何も読んでいくと違うんですよね。それはこの人は神様に対する感じだ。だからもうこういうふうなこの生きた経験、これはもう証しのあれですね。だって証しっていうのはキリスト教会でもたくさんなされてる、一番この深いですね、あるいは鋭いもう証し、最高の証しが詩編にもびっしり書いてある。詩編というのはこの証しの集大成でもあるというわけなんですね。一つは賛美歌集でもあるんですけども、まあそういうようにこの神様は体を傾けてまで聞いてくださったと。そんなにまで神様ありありと感じたらですね、神様迫ってく、見える、感じるっていうわけです。他のことはいらなくなりますよね。人間からどない冷たくされてもですね、神様ご自身が迫ってきて聞いてくれると分かったら、ほら、本当にそれはいいことだと思います。こういうふうな、わずかな1、2行でもですね、この人はどんなに神様と深い経験をですね、イエスのまだはるかの昔になる。一番ダビデの詩とか、なんとかいろいろ書いてありますが、ダビデ時代よりも後のも多いわけですけども、それにしても今から2500年からですね、3000年も前、はるかに深い時代から、まあ、そういう、ね、天地の作り主という膨大な、あるいは無限に遠いお方が非常に近づいた実感を詩編は、まあ、化石のように残しているわけですね。スピリチュアル、精神の化石という形で残している。普通の葉が1枚なんか出てきた、必死になって探したらもう膨大な作業なんです。私の大学時代の人が同じ北白川先生からドイツ文学までやって、それからね、考古学に関心があるって、考古学も行って、で京都市 の教育委員会に勤めたんですけど、何年かして会ったらですね、まあ、考古学っていう発掘はこんなに土方扱いの詩が土方とんないと思わなんだって言ったんですね。それが大事だったし、暑い時に土方がいっぱいいて自分も
確かにあれ、
そうです。土方とんない、こんなんと思わなんだ。綺麗な陳列だらすねんですね。綺麗なあの、ありがとうございます。見るだけあれだと大違いした。現実は本当にもうめったなことに出てこないですからね。いっぱい砂運んで人間回ってない、動くこと言ったら。土方。まあ、ああいうこと、ほんでなんか稀に見つかったらですね、いっぱいわっと押し寄せるんです。ああいうふうなもの。なそこでここの平安得られるだろうかと。ああ、面白かったではある。ところがね、聖書の詩編ってのはね、心の化石なんですよ。いっぱい宝がある。それなのにみんな発掘しないで掘ってあるんです、日本では。これは非常に不思議だと思いますね。見て、ああ、面白かった。話の種にするためだけのもので、心がそれで少しでも愛が増えるかと、象の腹いっぱい見てですね。 増えるだろうということなんです。わしな見たんだ、自慢の種はなりますよね。だからやっぱりですね、あのそれと全然違う。私この詩編は非常にこの内容を感じてですね、今あの私の徳島の集会では4カ所ぐらいでやってるんですよね。で今までこの過去20年間でずっと1週間に一度も詩編してない時はもう一度もないぐらい、あちらの別々のとかやって今も4カ所ぐらい複数のとか、そのぐらいの詩編に関してはものすごい時間をかけてたんですね。それでこの詩編というところの奥ですね、奥の奥のこんなところもあるのに、こんなところも隠されてるということを、まあ、少しずつ少しずつ分かされてきた。初めて読んだ時は、何やこの言葉がですね、オーバーすぎるとか、敵を滅んでしまいとか、なんか殺伐としてるなと思ったり、たまにいいのがあるなと思ったわけですけど、まあ、それ本当にまあ当然朝から読む方だったんですね。で、この2つでも私たちも、2行でも読みます。主に待ちになった、待ちに待った。主だけをただ待ち望んだ。主だけをただ仰ぎ望んだ。そうしたら神様グーンと迫ってきてですね、聞いてくださったんだ。あれはこのまま聞いてくださると。愛の神様っていっぺんだけ聞いてくれて、あと一段顔することありえないわけですよね。でいっぺんこういう経験をしたら、もうずっと神様一緒になる。そういうふうに、たくさんあの学術的に研究する必要はないので、本当にこのたった2行でも、この人のような体験に近づけたら、私たちは本当に満たされると。ということなんですね。それでこの後もう突破し書いてありますね。しっかりと足の上に立たせてくれたと。でそういうふうなことがあると自然に賛美が出てくると。それがこの、4節の私の口に新しい歌、神への賛美を授けてくださったと。ここでもですね、受け身なんですね。聖書的世界っていうのは一番レベルの高いということは能動体じゃなくて受け身なんですね。パウロも呼び出されたもの、人とされた、使わされたものだと。でパウロは奴隷、キリストの奴隷、デューロスというのは奴隷ですね。しもべだなんて訳したら本来奴隷ということなんです。奴隷って言うたも全く受け身の存在ですね。ローマ書の関東の書き出しそうです。パウロス、デューロス、クリスト、イエス、パウロス、私パウロはデューロス、クリスト、キリストの奴隷なんだと。で呼び出された、選び出された、で使わされたものだと。みんな受け身なんです。でここでもそうですね、立たせてくださったと、引き上げてくださった、聞いてくださった、そして新しい歌をくれた、自分が考えて新しい歌を歌った、得意な歌を歌ったと違うというです。でこの人の能動性はただ一つだけですね。苦しい時にただ一生懸命神様待ち望んだと、それだけなんですね。神様を心で見上げると、ただそれだけやったら、あとはどんどん神様をしてくれると。そういうことでな、仰ぎ望め、待ち望め、イザヤ書の45の22にあることを、この間の2ヶ月前の祝福合同集会では、そういうことをテーマにしたんですね。内村監督はそれを昔の答え、行線というですね、今時行線の線なんて誰も書けないと思います。あの線両方、行は仰ぐんですね。線を目辺に危険の木ようなして下にあのやっぱり仰ぎ見るということです。で、仰ぎ見る、ただそれだけあったら、私たちの能動性さあそれだけあったら、あとはみんなどんどん来る。その姿勢がないから来ない。ほんで奪い取ろうとするんだよ。神様がもらえようなもんだから、他の人の名誉を奪い取る。他の人だったら妬む。で、他の人の本があるから、他の人に悪いことを言ってしまうとかですね。そういうふうに周りのことを絶えず批判とか、そんなばっかり出てきてしまう。神様もらってなければ出てくる。神様からもらうと自然に満たされて、他の悪い人だったらその人のために、バカにするんじゃなくて祈ろうという気になるってことですね。まあ、そういうことが、まあ、この新しい歌賛美が出てくると、これは最初の2行があったらこれが自然に出てくるという意味ですね。だいたい本質的にキリストの賛美歌っていうのは、やはりこういうふうに本当に主が近づいてくださって愛を注いでくださったという実感から、歌わずにおられない、たたえずにおれないというそういう気持ちが出てきたということだったんですね。それで、あと、本当に幸いのことだということが書いてあります。いかに幸いのこと、これも原文でアシュレイ、大したことなんですね。日本語に訳すと、いかに幸いのことかってちょっとまだらくなりますけども、このラハブに死んだ相撲って、これ何のことか分かる人は一人もいないはずですよね。初めてこういうんで。私はこの不思議なのは、どうしてこの新教ではこの歌詞を訳したが、このまま読んで、学者でない人が ラハブを信ずる者って誰でも一人でも分かるのかと、分かるはずがないですよね。どうしてこういうふうな訳し方をしたのか、不可解極まりないと思います。これは他の訳でみんな高ぶるもの、英語で言うとプラウドです。高ぶるものに組みせず、欺きの教えに従わない人。これは他の訳を参照したら分かるんですけど、なんでこのラハブなんてですね、これはラハブって言語のマークは生きてるんですよね。だから、中をつけるならまだしもですね、中も同じにこの前で別れっていうのは、いかにもこの読む人に対してですね、配慮も何もない。まあ、そういうことでですね、外国の人にですね、例えば市原市、外国にあって徳島県の市原市なんてやっぱり分からんですよ。そんなやつは下から辺の上から向いちゃってもらえないのこれ私は先に乗ったそうですよ。あれ間違ったんじゃ横へ行ったなんか間違ったそういう
間違った
かそういう風にですね、こういう風な違和感を持つわけですね、ラハブ。まあ、そういうことで時々この新教学の、もちろんこれ優れたとも、もちろんいろいろあるわけなんですね、ここでも。でも、時々これだけしかない訳し方をして、担当者の得意な、態度でですね、この訳は決して絶対ではなんではないんですよね。そういうことで、私はある時、もう35年ぐらい前にですね、異端的な呼ばれそうにか、ここは原文でこうだなんて言い出してですね、だからどうしてもこれがきっかけで原文をどうしてもしなきゃいけないということが、はっきりして、これでまあ中心教皇でですね、無教会の呼ばれることがで、それはもう計り知れない今日も今までの応用していたんです。それがなかったらとても確信を持ってですね、いえ、ここでもですね、何のこのラフなとか、この原文を照らしている訳、外国訳ですね、たくさんの外国訳を照らしているということ。原文がわからない、いくら外国と並べても、はっきりわからないわけです。それで非常にあれは良かったと。だから、そういった異端の人が私に、神様が用いてくださって、私に、徳島の田舎では、ギリシャ語ラテンヘブライ語やっていたのもおらなかった。誰もいないけれども、パッとこういう不思議な求めさらば与えられて、不思議とそういう、この時はまだパソコンももちろんなかった、サニブルも。だから、この中に今全部あるんです。辞書もいっぱいいいぐらい、いぐらいできる人もいますね。訳も何種類もあります。そういうことですけれども、ちゃんとこの不思議なことで、語学の英語の優れた辞書とかですね、次々と、私は理科系だからそんなことは知らなかったんだけども、見つけてやったんです。まあ、とにかくそういうことで、幸いです。それからここでですね、数知れない、お計らいと多くの不思議な技ってあります。これはもう信仰ある程度持ったらみんな思うんですね。神様がなさることを静かに振り返ったら本当に大きな不思議な技を私たちに成してくださると。1ヶ月2ヶ月前の土屋さんのお湯でこんなに座っていることは考えてなかったわけですね。それも不思議なことですね。佐々木さんとか言う人とは笑うと予定に全然なかったけども、まあ、そういう予定以外のことが次々とですね、起こる。予定以外の悪いことが起こったとしても、またそれが後になって振り返ったら、さっきのもういろんな人に下を食中毒されると、それが本当に語学をすごいですね、どうしてもという大きなきっかけにもなったんですね。まあ、そういうことで不思議なことを成し遂げられると、これも深い経験と証しだと、それから数知れない計らいをしてくださったからあまりに良いから黙っておれない。これが、まあ、いわゆるキリスト伝道の2000年にわたってずっと、まあ、いろんな教派の方々が、日本に最初に来たのカトリックのね、ザビエルの人もそうですけど、プロテスタントがアメリカのね、通常が開放されてから、ヘボンなんかって、こういう聖書にできるようになっていったわけですけども、やっぱりこの神様がこんだけのものをしてくださったと、本当にそれを思ってたら黙っていれないと。これはもう私自身もそうなんですけど、もう本当にこれはもう革命的な変化が私なんか起こったから、こういう自然科学の方をやめても、伝道するということで、途中から今、4年になってですね、方向を変えたわけですね。まあ、そういうことで、今に至っているわけです。だからもう40年、42年になりますけども、教員を退職して15年ですね。だけど不思議とですね、神様のことも分かってしまった、ああ死んでもやめようかなんて思う気持ち起こらないんですよ。このとても不思議です。同じことなんですね。この一冊の本を語るんだからあるんで、同じことなのに、嫌気がさしたとかですね、死ぬかやめとくわとかいう気持ち本当にならなかったと、いろいろな問題があったでしょう。 職場においても家庭においても収入においてもいろんなことも起こったりしたんだけども、うん、それともっていこなかった。何かがやっぱり燃やされてきたということですね。そういう不思議なものがある。これは自分の意思ではないわけですね。うん、神様は燃やしてきてくださったと。今回こういうことになったのは、8年前に独自学期の北海道の人が、不思議な人に、東北にも関東も中部地方も近畿もいっぱい独立学園関係の人が住んでいた人がおるだのに、何でまた徳島の私、独立学園誰も行ってないんですよ、四国からどんどん。私たちも知らない。そこに住んでいる坂さんという人は、徳島の関係の人から知ってたけど。で、私に来てほしいということは、まあ一年だけなんか、ピンチヒッターがなんかじゃないかと思って行ったんですけど、もう8年なんですね、8年。で、それがこの帰りなんですね、まあ、そういうことで、まあこれ3回目の車でちょっとこう書いてあるんですけど、でそういうことも私向け見で、本当に私が行こうよ、セタの示しは知らなかったわけですね。で、一方的にそういうことが与えられて、そして同じ行くなら、はるか全盲の人は、で、関根翔さんの習慣の全盲になった人が、なんかビクタの VHS を変える人は研究員の一人らしいんですけど、その人全盲になって、札幌におると。で、我々の習慣の方に盲人よくおるんですよね。でその関わりができて、で、会うことで、セタナ終わったで、そうしたら、札幌集会の人が、全盲の方が、他の人も呼ぼうということで、で合同集会、九条とか、札幌泊まってもらうとか、まあ、そういうこともあって、そういうことで、また別の集会。で、まあ、俺なら、私も帰り中に少し、命の水の読書関係が足元のことで、祈りの友の関係があるので、それで、まあ、寄ってみようと。それも、まあ、そのセタナがあったから、与えられたから、それで示された。で、その示しに従ったわけなんですね。で土屋さんのとこ前からこの辺りだって知ってたけど、どっちからにでも行けるようなことになるかなっていう印象に残ってた。ちょっと、遠くで私は降りてくるとですね、だもう8個寄ってるからですね。それで、なかなかこの気になれなかったんですね。東京の真ん中、またこっちで、また一回じゃないかな。今今回、まあ、そういう機会に。ね、起こされてですね、もう一つは土屋さんと何かこう縁があるわけですよね。20年前にお父さんお母さんが徳島へ全国集会にね、うん、その関係で犬の友でもあるし、うん、まあ、そういうことでもうずっと土屋さんという名前は知ってたわけです、うん、それから、まあ、後になってね、まあ、土屋さんと娘さんの真帆さんと、ね、徳島まで来られて、全校集会に来られて、それからさらにはその息子さんまで、うん、ついこの間山形で、ええ、あったりね、
結婚式や式式
いや違うんですよ、ええ、奥さんになったかなんになるかの、うん、の人とそういう夫婦若夫婦にも山形県でやってこないんだ、うん、だからそういうことでなんとは、どうしか知らないけど、縁があるんですね。それで、そういうことも、山形県で来ないだっても、それは、予想外ですよ。想定外ですけどね。まあ、そういうふうにいろいろとあったわけなんですね。まあ、そういうことで、神様のこの数知れない御計らいっていうのは、一人一人がですね、ちょっと振り返ってみたらいろいろとあると。もう、それは、石原さんとかみたいなたくさんのね、人が子供、そのあれ方をいっぱいで、この一つの思いでいっぱい巡りだらけ。
神の
肌。まあそういうことでですね、それともう一つ私とだけもう一つしかなかったときますとですね、だからここでも語りつけていたいということが書いてありますね。で、そしてこの次の言葉、風変わりの言葉なんです。あなたは生贄や穀物の備えも求まず焼けつく備え、これは当たり前とされとったんですよね。こういうイエス様の時でも鳩を捧げるとかということが出てきますけども、でそんなことを求めないで、もう一度このレビテス見ると書いてあるのに、詩編というのはそれを深いですね、時代を超えた真理を掲示されたわけですね。そして何をしてくれた、これも君なんです。何も殺しやあしょと言わないで、一方的に読むこと。それは私の耳を開いてくださったとありますが、これはですね、カラーという言葉、英語でディッホルということなんです。 だから掃除機のよくて井戸を掘ったとできますよね。その全く普通の掘るということなんです。耳を掘った。だから日本語で耳を掘るなんて言って一回も違和感があるから耳を開いたというふうにするんです。一部の英語でもこのままディッディッタイヤと言ってあります。ディッタイヤと。そういうふうに、あえてですね、開くとオープンの別のことがもちろんあるわけですね。こういうことを使わないで、普通にごく使う掘るということは耳を掘ったと。そのぐらいですね、この掘るということは力を得て穴を開けるのに、固く止まってしまってるんですね。それは神様がですね、聞こえるようにと、掘ってくれたって。もうなんかとってもリアルですよね。ね、この人はもう神様もあっしまってきたと、こういう傾けてまでしまってくれた、みんな取ってくれた。まあそういう神様の生きた姿を、まあ、原文で伺うところが浮かび上がってくるんですね。そういう意味でこの特に詩編なんかは非常にこの原文がとてもぐらいやっぱ違ってるかで大事なんですね。そういうことで。この詩の40編というのはですね、はるか昔の古代の人の神様との関わりというのがこうリアルに浮かび上がってくる。そして神様はですね、そんな風に誰でも招かれとんやって言いたいんですよね。神様ご自身得意な人じゃないと、こんな人のようにですね、あなた方は血を合うだけでこういう風に引っ張っていてくれると。この人がしたのは私を合うだけなんです。待ちになって望みに臨んだと。そうしたら主が傾けて、あるいは耳を振ってくれた、まあ、そういうことなんですね。求めをさらば与えない、主にだけ目を、私に目を注ぎなさい、まあ、そういう気持ちがしっかりいろんな苦難の時でも喜びの時でもうまくいった時でも主に目を上げたとつい自慢したくなるとかですね。主を見てなかったら必ずうまくいってもうまくいかなくても間違った方向に戻るということです。まあ、あとちょっと残ってますけども、まあ、こういうふうなことで、詩編というものの中からですね、いわばじっとそのまま触ってるんだけど静まってるわけだけど、私たち読み方によってむくむくこう起き上がってくるっていう感じするわけなんですね。そういうふうな、まあ、態度で私たちもこの詩編に対する必要があるということを今日は少しだけですがお話をしました。